FM Fuji. Yes, morning.
甲府を作った男、武田信虎。甲州夢小路、甲府商工会議所の提供でお送りします。FM 富士 Yes Morning、 私森雄一のナビゲートでお送りしています。さてこの時間は甲府を作った男、武田信虎。来年2019年に甲府は開府500年の記念イヤーを迎えます。この記念イヤーにちなんで山梨の歴史に名を刻んだ人物、武田信虎に今日もクローズアップしていきましょう。甲府商工会議所は信虎の功績も知ってもらおうと、信虎の銅像を JR 甲府駅の北口広場に設置することになっています。いよいよ来月12月に除幕式ということで、こちらも楽しみですね。さて今朝はですね、生涯最大の危機をテーマにお送りいたします。早速詳しいお話を今日も武田氏研究会副会長でいらっしゃる平山優さんにお越しいただきましたので伺ってまいります。平山さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
非常に気になるタイトル、生涯最大の危機ということですが、つまりどんなことが起こったのか教えてください。
はい、大英元年西暦1521年に今川軍がですね、甲斐の国に侵攻してきました。そして攻撃目標は甲府だったんです。まさに武田氏を滅ぼすために今川が満を持して大軍を派遣してきたということになります。この時実は信玄が生まれてるんですよ。
なるほど。
ですから生涯最大の危機と信玄の誕生って実は同じ時期ということになるんです。
もちろんダーダーっていう赤ちゃんの時期ですから、
はい、
信虎はね、愛する我が子を守るということもあったでしょうし、
そうですね、
寝耳に水だったわけですか。
はい。どういう経緯で実は今川が武田を攻めようとしたのかって実は謎に包まれているんですけれど、率いていたのは福島と書いて久島と言われる今川の重臣でした。俗に、久島正成とか久島正成っていうふうに言われる武将が今川を率いていたというふうに言われるんですけども、久島というのが来たのは分かってるんですけど、誰が率いてきたか実際にはよくわからないんです。だけど今川の重臣が率いてきたのは間違いありません。そして2月の下旬に今川軍が、山梨県の南部に入ってきます。でこの地域は川内と言われるところだったんですけど、あの辺りは穴山氏が、支配してた地域だったんですけど、今川氏の軍勢によって穴山氏はですね、どうも屈服を強いられた形跡があります。でこの真っ只中、信虎はですね、この時まで実は名前信直って言ったんですけど、信虎に改名してるんです。今川軍の軍事侵攻に直面して、名前を変えて、そしておそらく健康一滴の戦いを挑もうと考えたんではないかと思います。で今川軍の侵攻は、その後、少し停滞していまして、おそらく、甲府盆地のですね、南側を、じっくりと制圧して、そして体制を整えてから甲府盆地に攻め込んでくるというふうに考えていたんだと思うんですね。そして7月山梨県の南部で両軍の戦いが始まるんです。で一番最初に8月の28日に武田軍がその今の身延町方面に総攻撃をかけています。
ほう。
でこの戦いで武田方はですね、今川方の富士氏率いる軍勢を撃破しています。だからこの戦では勝ったんですね。ところが翌9月6日に大島というところで戦いがありました。
はい。
身延線に海王島という駅があるんですけれども、
ほうほう、
そのすぐそばに今も古戦場が伝えられています。でここの戦いで武田軍は敗れてしまうんです。そして今川軍はですね、逃げる武田軍を追いかけて、そのまま甲府盆地になだれ込んできました。9月16日今川軍は南アルプス市に戸田というところがあるんですけど、あそこに戸田城というお城がありました。この城を攻め落として、ここを前線拠点にするんです。
はあ。
これで甲府はですね、いよいよ次攻められるという危険が出てきました。そこで信虎は、妊娠していた奥さんの大井夫人を、妖怪さんの方に逃がすんですね。そして、自分は奥さんと、そしてお腹の中にいる子供をですね、安全なところに置いて最後の決戦を挑むということになるわけです。10月の16日つまり今川軍が、戸田城を攻めようとしたちょうど1月後、
はい、
飯田河原というところで両軍の決戦が行われます。
はい。
今、県立病院があります あの辺りにこの飯田川原の古戦場の石碑が立っています。
ほう、
あの辺り陣場とかっていう地名があったりするんですよ。
う
ーん、あそこで両軍のですね戦闘が行われて、
うん、
これに敗れたら甲府は陥落だった、
うん、
だけどこの戦いで勝利するんです。
ほう、
これで、武田軍はですね甲府陥落の危機を免れることになりました。で、今川が一旦中道にあります、うん、その勝山城というお城をまた占領して、
うん、
でここにですね、籠城して一旦体制を立て直そうとします、
うん、
この最中の11月3日に信玄が生まれるんですよ。
はあ、なるほど。身延の方から始まってだんだんこう北上という、
そうですね、
今日付の方も詳しくご紹介いただいたので知ってる地名とこう、ね、だんだん頭でこう、ね、シミュレートをしながらすごいこう緊迫感漂っていたんですが、
はい、
危機を、脱したということになるわけだと思うんですけども、はい、乗り越えたと、
はい、そして最後の、ね、決戦が、11月の23日に行われるんです、
うん、
これ上条ヶ原の戦いって言うんですけど、うん、この戦いでなんと信虎軍は敵将串前から打ち取って今川軍を壊滅させるんです、うん、
なるほど。
これで本当に危機は去りました、
うん、
今川 の生き延びた兵隊たちは、うん、戸田城に逃げ帰るんですね、
うん、
そして、そのまま攻めることも帰ることもできなくて、うん、孤立したまま年を越してしまうんです。
あらら。
そしてとうとう今川府もですね、武田と矛を収めるということになり、翌年の1月14日大延2年の1月14日に今川軍が降伏し、信虎はこれを受け入れて国外に退去させました。でこの戦いで、武田信虎の勢力は、うん、ついに山梨県の全域、
うん、
ほぼ全域を、安定させるに至るということになるんです。
甲府の雰囲気ってこれによって変わったところはあるんですか？
今のところ記録上それがはっきりわからないんですけれども、うん、ただ、放火されることも蹂躙されることもなく、つまり破壊されることが一切なくこの戦いを切り抜けたという意味では、その後の甲府の発展に大きな違いが出たというのは間違いないと思います。
なるほど。非常に、ね、雰囲気たっぷりにお話をいただきまして興奮しました。平山さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、甲府を作った男、武田信虎、今日は生涯最大の危機をテーマにお送りしました。そしてこのコーナーはラジコ以外にもイエスモーニングの番組ブログで聞き返すことが可能です。改めて聞き直してみたいという方、ぜひご活用ください。来週もお楽しみに。